今日の中心の聖書は創世記の一章。創世記一章は世界がどのようにして成立したかを記したものではない。そうではなく、世界と人間の存在の確かさがどこにあるかという当時の緊急かつ根源的な課題に答えたのである。アメリカの保守的な教会では、学校でこの創世記に従ってですね、地球宇宙が作られたということを教えなければいけないというふうに、頑張っているグループ、保守的なグループがあるというふうに受け取ってますけれども、これは私に言わせると、ガリレオ裁判以来の大きな間違いを犯している。つまり聖書が科学を支配しようとする大きな間違いだと思います。聖書は科学の書ではなくて宗教の書、それは意味を追求するものです。科学はプロセスを追求するもので、あくまでも分野が違います。それを一緒にするということは、本当に中世のガリレオ裁判と同じ大変な傲慢の罪を犯すことになると思うのですが、それではですね、先ほど紹介した世界がどのようにして成立したかを記したものではない、そうではなくて世界と人間の存在の確かさがどこにあるかという当時の緊急かつ根源的な課題に答えたのである。これはもう亡くなられたんですが、左近清先生、教育学者です。これは当時のというのが、いわゆるバビロン捕囚の頃というふうに言われます。紀元前587年頃、南北に分裂してただでさえ弱くなっていた南ユダ王国が、ついにバビロン、今のイラクですのネブカドネザル王によって完全に滅ぼされて、しかもエルサレムは破壊し尽くされたんですね。徹底的に破壊され、完全に焼き尽くされた状態。それで指導者1万数千人がバビロンに連行されて、捕虜というよりはまあかなり自由があったようですけれども、もう打ちのめされたままの暮らしですから、移住させられたんですね。その当時のバビロンについてですね、やはり考古学者が書き残しているもの、発掘をした後、今はもうすっかりないんだそうですが、バグダッドの南60キロぐらいのところが元のバビロンであろうというふうに言われているんですが、パレスチナに連れて来られたその捕囚の民っていうのはですね、誇り高い、つまりユダの中ではエルサレムが一番の町だとね、北のガリラヤなんかの人たちをあんなど田舎で軽蔑してた、そのエルサレムに住んでた人たちでさえ度肝を抜かれたようですね。つまりエルサレムに住んでた人は、まあ工事より少しマシな狭い入り組んだ道しか知らなかった。だがバビロンでは彼らは一つの町のように広く定規で引かれたようにまっすぐな道を知った。道の一つ一つにはバビロンの神々の名が付けられてあった。で、川の左岸、左側にはマルドゥーク、これはバビロンの守護神です。マルドゥークの道とサババの道があり、右手の街角で月の神神の道が世界の主エンリルの道と交差していた。右岸ではアダドの道が東西に走り、太陽神シャマシュの道と交差していた。もうありとあらゆる神々がもう町の中に溢れていたんです。そしてその中でもそういう多神教のいろんな儀式が行われていたんですね。それが年中行事のようにいろんな祭りが行われていたんですが、やはり先ほどのヘロドトスという人が書き残しているものを見ると、バビロンの最も不道徳な行事は次のようなものであった。この国のあらゆる婦人はアフロディテ神殿の座に座り、生涯に一度は路傍の人に連れ添わねばならん。知らない人。そして 彼と共になし、女神へ奉仕を終えた後初めて帰宅を許される。その時からは贈り物なしでも彼女を誘惑するに十分だ。たけ高く美しい女は速やかに帰宅を許される。だが魅力的でない者はこの立法通りに成し遂げるまで長い歳月を要する。ある者は3年も4年も待っている。つまりバビロンで目にする光景っていうのはもうありとあらゆる神々の像とですね、そしてネブカデネザルっていうのは記録には世界を征服した記録よりもいろんなものを建設した記録の方が多いんだそうです。ですから建設魔っていうんですか。でそのもうだから何億個というレンガを作ってですね、それを積み上げた、その一つ一つに自分の名前を刻ませたと言われるほどですね。ですからネブカデネザルのその名前がいっぱいある上に神々がいっぱいあって、そしてその宗教っていうのはとても乱れているものだった。そういう中でですね、この詩編の46編にあるようにバビロンの人たちからはお前の神はどこにいるのだっていうふうに散々にバカにされていたわけです。お前たちは国は破れてるし今捕虜じゃないかと、こういう状態でお前たちの神は生きてるというのかっていうふうに散々に罵られていた。ある詩編の著者はその時の我が涙だけが我が糧であった、食べ物であったっていうふうにね、それぐらい悔しい情けない思いを徹底的にしている。その時期にこの創世記の一章の一節からの言葉が告白された。まあいろんな聖書学者いろんな表現するんですけれども、抵抗の告白であるという人もいるし、これは信仰の宣言と賛美であるっていう学者もいます。つまりそういう背景のもとで初めに神は天地を創造されたという言葉から始まる。ここでイスラエルの素晴らしいことというのは、打ちのめされるような現実にありながら根源に変えることができたということです。あるいは根源に変えろ、初めにというのは根源は時間の始めだけじゃなくですね、全ての根源は神にある、神なしにあらゆるものは存在しえないっていう、そういう堂々たる信仰告白がある。今の自分たちの状態には関係がない、打ちのめされて何にもできない、そういう状態は神がいないという状態ではない。二節の地は混沌であって闇が深淵の表にあるというのは、この混沌という言葉は形もなく虚しく、これは前の口語訳の方はそういう訳になってた、形もなく虚しく、つまりそれは端的にこの言葉を聞いた時にイスラエルの人々は故郷のエルサレムを思い出したと思います。もう形なくで何にもなくて虚しくって、そういう状況、嫌味が深淵の表にある、もうこれから先どうなるかっていう、そういう大変な不安の中に、しかし神の霊が水の表を動いていた、光あれっていう、なかなか日本語でニュアンスを表すのは難しいんですけれども、存在、光あれというと存在を表すように見えるんですね。しかし本当はこの言葉の文法的な意味っていうのは生成っていうんです。何かに変わっていく、だから暗闇が光になるっていうね、だから光になれっていうようなニュアンスなんだそうです。そうすると光になったっていうね。そして神は光を見て良しとされた。最初からここで良しとされたという言葉がある。これが今日の題の否定の中の肯定っていうことです。 全てが今否定されている。未来もない、現在もない、虚しい、何もできない、よるべきものも失っているという、そういう全てが否定された中で神は良しとされた。これを聞いた時に人々はもう何にもなくなったかのような思い、お前の神はどこにいるかって人に聞かれて、その返事も聞けないでいる時に、違う、根源は神にあるという告白、このことでどんなに力づけられただろうというふうに思うんです。だから滅びたのではなくて生まれ変わる出発なのだという、そういう視点に立ったでしょうね。そして囚われの身が約50年続いて、思いがけずに今度は新興国ペルシャによってエルサレムに帰ることができたんですね。だけどそれ以後だってそう簡単に思うようには進まなかった。この初めに神は天地を創造されたという信仰の宣言というのは、これはイスラエルを貫いていた信仰だったと思うんです。どういう状態であっても光あれと言われると光が現れる、その方なんだ。関田先生っていう、そのやはり聖書学者いますけれども、こういう表現をされるんですね。神の評価でなく自己の評価を求め、神の肯定でなく自己肯定を求め始めるとき、神は怒り裁きをもって世界に臨まれる。神の評価ではなく自己の評価に頼るね。神の肯定ではなくて自己の肯定を求める、自分で満足するような自分の姿、これが自己肯定ですね。自己の肯定っていうのはもっとこういうふうになってこうなってこう、今の私ではダメなんだというのは自己の否定です。しかし神の肯定というのは打ちのめされている、その時にも良しとされている、打ちのめされている、お前よ私は共にいるっていうね。神が肯定しておられるのに、人間の方でダメなんだダメなんだ、今これじゃダメなんだっていう思いにとらわれていること、それは神の怒りを招く。そうだと思いますね。私たちの方がこういろんなことができる立場にいて、そしてそこで使われている人がね、こちらはお前それでいいんだよってこう言ってんのに、もういつまで経っても私はダメなんです、もう何やってもダメなんですって、ただ腐ってばっかりいたら最後はついに怒るんじゃないでしょうか。俺がいいと言ってんのにお前何そんなに頑張るんだっていうね、それが神が怒りたもんっていうことだろうと思います。だから私たちの存在にはまずこのような神の肯定がある、根源である神が良しとしておられる、受け止めておられる、そういう肯定があるということをまずしっかり受け止めなきゃダメですね。私たちはある意味で自己批判のためにこれでいいのかってこう問うのはいいんですけれども、問いつつもその一番奥は神がよし、その時その時それをよしとしておられる、これを知っていない、それを受け止めているということが信仰なんですね。自分を肯定しないでまだこれでダメだからって必死になってる、これをいわゆる行為によって義認しよう、自分の行いによって何とかしよう、それは結局それが達成されたら自分の自慢になってくるというだけです。だから足りなさが今神によって て良しとされてるとするならば、それをパウロはむしろ足りなさを誇ろう、私の弱さを誇ろう、なぜならば神がそれを良しとしておられるんだからっていうね。で、その神が受け入れてくださっているということをしっかり受け止めたら、そこから賛美が生まれ、そこから出発が生まれる、よしっていうね。だけど自己肯定に走るとダメだダメだと思っている間は動きがつかない。そしてよしこれでよしと思った時にはいつの間にか自分が王座についてしまう、どこかで人を見下すということになって、結果は常に神から遠いということになるのではないでしょうか。私たちの現実はやっと土地が決まってこれを購入しようという決断をいたしました。まさにいよいよ出発というところですけれども、どう考えても私たちの実力以上のものと取り組んでいるように思えて仕方ないですね。誰が一番最初に1億円の土地を持とうというふうに思っただろうか、ね、一応予定はそれ立ててもそれだけの土地が持てるっていうふうには考えていなかったですけれども、今日はまた後で報告されると思うのですが、突発的な地主さんが亡くなるっていうことが起こって相続問題が発生しましたから、これはまた支払いの時のトラブル、横からこうなんか出てきたりっていうようなことが起こっちゃ困るっていうふうな不安が起こったのですね。それにはもうなるべく早く相続人が全部が確認した上で移転登記を済ませること、全額払い切ることができればその危険から早く遠ざかれるっていうことが示された時に、また本当に素晴らしいことにも、もういろいろの方の奥の協力と祈りがあって、これを全部支払える見通しが立てられました。だからこのことを考えただけでも私は神の技なのだなというふうに思わないでは折れないんですね。この街道を建てるということも私たちは終始これは神が建てられたっていう、そういう思いで剣道式を迎えたいと思うのです。それはある意味で不可能に見えることに対して私たちは信じて従っていこうという、その信仰において生まれてくることじゃないかと。三浦綾子さんが最近亡くなられまして、で私はまた三浦綾子さんのいろいろ書いてるものを読み直しているんです、読み返しているんですが、まあ半年ほどはテレビの仕事を一緒にいたしました。ですからとても親しくさせていただいたものですから、もう一度このそういうのを振り返っていたんですが、その3年ほど前に出た本の中にですね、命ある限りっていう本があるんですが、それはまたある意味で自分を振り返られたんですが、ご自分の属していらっしゃる旭川六条教会の街道建築のことを書いてらっしゃる、二十数年前ですね。でちょうどなんかオイルショックの時期だったそうです。で最初にみんなで立てた予算を実際にかかるとなると倍ぐらいになったんだそうですね。それでも、まあ、三浦さん正直に書いてらっしゃるんです。いや大丈夫、なんとかなる、いざとなれば六条教会はとても駅から近いいい場所にあるから、あの土地を売ればそれぐらいのことはどっか移ればできる。そして三浦さんは予約献金はもうご自分で済ましていらしたんですね。だからもう私の中では街道建築の問題は終わっていたってこう書いてますね。もうするだけしたんだから、あとはもう他の人頑張りなさいよみたいなところが、そのとてもできそうにもないっていう状態になって、なんとかしなくちゃならないなって。だけどその三浦さんはまあ こういう流行作家っていうのは随分お金があるように思われるかもしれないけれども、もう本当は大変なんだっていうことをいろいろ書いて、それで精一杯を捧げたんだけど、これ以上はとてもできないなっていう、そういう思いにとらわれてた時にですね、六条教会の教会員で、この方は年に一度ぐらいしか出ない方なんです、ね、日本画家なんですね。日本画家のその画家のところに夫婦でですね、絵を習いに行ってたらしいです。絵を習いに行ってる時にですね、先生、六条教会は街道建築できるんでしょうかね、オイルショックで予算が倍近くも跳ね上がっちゃったんですって、心配を話したんですね。そうするとこれは三浦さんにとってはびっくりだったんですね。年に1回ぐらいしかお出にならないから、形だけの信者だというふうに思って、どっか思ってらしたかもしれないですが、先生はうんうんとうなずきながら、その太い指で机をトントンと叩いていたが、話を聞き終わると、教会堂建築は信仰のことですからできますよ、はっきり言われた。それで三浦さんはハッとして、そして大変な感動が走ったんですね。そうだ、教会堂建築は単なる金銭の問題ではない、信仰のことなのだ。聖書にも何時の信ずるごとく何時になれとあるじゃないかっていうね。ですから信じるっていうことがとても大事なんだと。三浦さんの言葉をそのまま引用すると、金を勘定する前に自分の信仰を顧みること、人間の行為はまず始める前に神に問うことである、自分の理屈で考えず聖書の言葉に従って神の前にひざまずくことである、そんな思いに浸りながら次第に心が落ち着いていった。さらには旧約聖書の詩編の中の次の言葉も胸に浮かんで、私は一層平安になった。我山に向かいて目をあぐ、我が助けはいずこより来たるや、雨土を作りたまえる神より来たる。そしてそういう平安を与えられた後に、三浦さんははっと気づいてですね、そうだ、出版社に前借りをしようっていう決心をするんです。そしていくつかの出版社に当たったんですね。だからどの出版社も、先生そういうこと言ってもないのに、そうですか、それはいいですよって喜んでみんなが答えてくれた。これから先払われる印税を先に借りるという形で三浦さんはまたなさったということが書かれてるんですね。それは三浦さんの教会でのことですけれども、三浦さんがハッとさせられ、平安を与えられた、つまり教会堂建築は信仰のことなのだということを、これを終始忘れてはならないと思うんです。そしてそれをなすにあたって、私たちは私たちのできる精一杯をしながら待つ、信じて待つ。この間も紹介しましたけども、新潟の慶和学園の校長の榎本先生もですね、やはり二十何年前に札幌の北部伝道所っていうのを開かれて開拓でとったですね、そしてまず根拠地がいるっていうんで、まず私たちは土地を求めなきゃならないっていう、ある新年の時にそういう宣言をしたんですね。まだ、20人そこらの礼拝です。で、人もそんなにいない時にですね、でもある意味では榎本先生は夢を語ったつもりだったんです。そうするとその週にですね、坂本忠さんっていう、いわば精神科の病院に入院してらっしゃる方なんですが、嬉しいことに私の働きと関係あったんですね。オレンコ北海道の放送伝道で聞いていて、そして通信講座を受けて、そして北部 伝道書に紹介して、それからそこへ行ってその教会で洗礼を受けたんですね。ですからきっかけがラジオだったっていうのはとても素晴らしかったんですが、この方がポッと訪ねてきてですね、1000万円の貯金通帳と判を持って、先生これどうぞお使いくださいって持ってきたんですね。遠野先生はびっくりしてですね、ダメだよ君今入院してそうやってお金がいついるか分かんないのにって、こんなことしないでいいっていうふうに、言ったらですね、いや私は年金で、やっていきますからこのお金をぜひ使ってくださいっていうふうに言われて差し出された。だけど榎本先生はどういうわけか自分でも分かった、それじゃ預かりましょうっつって役員にも誰にも言わないでずっと預かっていたんですね。1000万円の土地を買おうと思った時に、1000万円で買える土地と1800万円の土地とが出てきたんですね。断然1800万の方が場所的にもいいところなんですけれども、自分たちにそんなお金なんかありゃしないっていうね、いよいよそれじゃあと思って、そのやっぱりその預かってる1000万円使わせてもらおうかなと思って、それでもお兄さんがいらっしゃるんで、お兄さんに了承を得た方がいいと思って電話を入れたらですね、ダメだそれは絶対しないでくださいって強く断られたんですね。あ、そうですか、じゃあもう一度よく考えますっていうふうに、使わないことにしますっていうふうには言わないでいたって榎本先生書いてらっしゃるんです。もう折りあらば使いたいっていうふうなね、そういうのは無理ないですよね。だから返しますってなかなか本人がいいって言ってんだからっていうね、そういう思いもあったんですが、それで建物がその上にいるとすると4つほどの案があったんですが、一番最高の案が土地と建物を、ちょっと我々から言うとスケールが違うのでね、羨ましくなるぐらいですが、両方で3000万、土地が100、それこそ170坪ぐらいあるんですよ、ね、やっぱり札幌ですね、まあ、札幌も北海道の中では高いですけれども、それに1000万円の建物だと、これは100坪の建物だと、ね、不思議にですね、その近くに出入りしてる大工さんがいて、で、あなたうちの教会建てたいんだけどやってくれるかなって相談したんですね。予算1000万円しかない、まだお金ないのにね、予算1000万円だけども100坪を1000万円、つまりその当時でも坪40万ぐらいしたんだそうです。だからそれを10万って言うんだから、むちゃくちゃなんですが、4つほど条件出したんですね。基礎がしっかりしてることとか、それから暖房のため、保温のためのそれがきっちり入っていることと、それから何だったかもう一つなんか忘れましたが、もう最後はね、決して赤字を出さないことっていう、ね、そういう条件なんですね。ならそれで、そしたら大工さんがよろしいやりましょうって言ったんですって。本当に赤字出さないですね、大丈夫です、ね、今からじゃあボツボツ材料集めます。もう大工さん材料集め始めちゃった、お金のないうちですね。でもそういうふうにして本当にそれが始まったら、不思議に次から次にいろいろなことが起こってきて、結果的にはそれが全部できたということになったんですね。その剣道式の時の榎本先生の説教が僕また素晴らしいなと思いました。このヨガネの福音書の2章にですね、いわゆるカナの結婚式の話が出てます。水を葡萄酒に変えたっていう話ですね。その記事の中でですね、まあ葡萄酒が足りなくなったってマリアに言われてですね、でマリアはイエス様に突き放されるんですね。私と何の関係があるかって言われて、だけどマリアはそこが偉いと思うのは、その召使いの人にあの人の言うことを何でもしてくださいねって頼んだ。そしたらその仕事も入る水亀が6つあった。それにイエス様が水をいっぱい入れなさいって言われた。それで召使いたちは水をいっぱい入れた。 そうするとそれがブドウ酒に変わったんですね。で、料理頭はびっくりしたんですが、聖書には水を汲んだしもべたちは知っていたと記されています。しもべたちは何を知っていたのでしょうか。彼らは自分たちはただイエスの言われた通りに水を汲んだだけということを知っていたのです。イエスの奇跡を知ったのは水を汲んだしもべたちだった。私たちもこれが神の建築だったっていうふうに信じられる。それは私たちも自分たちのできる水を汲む技をしている中で、これをブドウ酒に変えられたのはイエス様だったんだっていうこと、これが告白できる、そういう結論に至りたいなっていうふうに願っています。ですから今私たちのいわばマイナス材料を探せばキリがありませんけれども、そうではなくてその中で神がよしとこう言っておられる、そこに根拠を置いてまた失敗進んでいきたいというふうに願っています。祈りましょう。本神様、私たちはとても大きな冒険に出発しようとしています。しかしまず第一段階がクリアできました。こんなに早く私たちが土地を自分のものにできるとは思いもかけませんでした。あなたはハプニングを通してまた見業を成してくださったと信じて、心から皆を賛美いたします。これからも私たちはしなければならないことが山ほどありますけれども、しかしそこで一人一人が本当に主に用いられ生かされている喜びを受け止めながら、また